ありがとうございます。第一四半期のサマリー、このスライド通りでございます。売上の方は 2% 増収で、営業利益の方は 16% 増益になっております。で下の方行くと、為替の影響抜きでですね、6% の増収、プリギャップも為替の影響抜きで 6% 増収になっております。まあ、そもそも四半期の予想を出してないんですけれども、まあ、年間の予想のトレンド見ると、まあ、ほぼ予想通りではないかなと思っています。為替の影響抜きでですね。ここは利益の増益の分、後ほどもっと細かく説明申し上げたいと思うんですけれども、もちろん会社の中に経費ある程度抑えてますけれども、為替の影響もございます。我々の場合はこれ円高の損益計算書ですので、外貨の費用はですね、円強くなると外貨の費用はちょっと減ってしまう、その現象も起きててですね、ちょっと増益の分は大きくなっております。でこれはじゃあさっき申し上げましたトレンドで見るとどうなっているのか、このままでいくとですね、今期の予想ですね、の 72% 達成して、前年に比較すると 74% 達してちょっと低いんですね。そういう意味で為替、我々そもそも予想した為替から見ると今ちょっと円高進んでおりまして、このままでちょっとここは下振れリスクがございます。売上の方ですね。一方利益の方はですね、逆に年間の予想の 77% 達成しておりますので、まあ去年よりちょっとパーセント高いんですので、利益の方は大丈夫ではないかなと思ってます。まあさっき申し上げた為替の影響と、あとは株価ですね、これの中にもう一つのファクターですね、我々としては株式連動型報酬の費用ございますので、今年は前年に比較するとちょっと低い水準で推移してますけれども、ちょっとまだ最後の四半期でその辺は予想つかないものですので、まあ、今のところは売上若干下回る、利益は予想通り見込みでございます。これはドル建ての決算書でございます。であと地域別の売上ですね、ここにマイナスになっているのはヨーロッパと米国ですけれども、為替の影響なしで見ると北米だけですね、マイナスになっているのは、ここまた後ほど細かい説明したいと思いますが、まあ、プリギャップの数字そのうちに出てまいりますが、ヨーロッパとアジアの方は結構この四半期よくてですね、北米の方はちょっと予想を下回っております。まあ、ここは為替の影響ですね、15億円の利上げの方はインパクト出ております。まあ、為替の影響抜きで前年の伸び率に比較すると、まあ、前の四半期よりちょっとだけ改善しております。でセグメント別ですね、ここは、まあ、目立つのは日本の方はコンジューマープラス 11% ですね。まあ、日本は前四半期に申し上げたようにモバイルのチャンネルですね、結構活躍しておりまして、まあ、そのモバイルの売上伸びが一番大きなファクターになっております。あとは多少多分消費税増税のですね駆け込みも入ったじゃないかなと思っております。それから北米のは逆に両方ともマイナスになっております。まあ、ここもちょっとね為替の影響とかありますけれども、プリギャップの方は結構伸ばしております。ここは企業向けの売上、この2つに分けてみるとですね、ハイブリッドインフラストラクチャー、これとしては戦略製品とか入っておりまして、まあ前の四半期ですね成長率ちょっと落ちてるんじゃないかな、まあこの四半期でまあ 15% ですね、為替の影響抜きで15% 伸びております。まあ普通の2桁の成長に戻ってきたと思います。ユーザープロダクションの方が残念ながらまだ横ばいの状況を進んでおります。で今回はですね、まあもちろんいきなりこの四半期でこの第三四半期で起きたものではないんですけれども、アプリケーションソフトウェアのユーザーですね、 SaaS に移っている、そのペースがですねちょっと加速しておりまして、会社側でも SaaS 製品のですねソフトウェアサービス製品もっともっと売りたい、まあ、ここはですね、我々としてお客さんの環境はもっと見やすくなりますので、会社としてもっと早く対応できる、そのメリットもございまして、これからも戦略的に SaaS 製品の方は力入れると、ちょっと前年に比較するときはこのグロスの段階ですね、あるいはプリギャップの段階でちょっと前年に比較するときはマイナスか、あるいは数字が低くなってしまう可能性はございます。 これは地域別の売上のシェアでございます。で、プリギャップですね。で、プリギャップの方はさっき申し上げたヨーロッパのは 25% で、逆に言うとですね、為替の影響抜きに見ると 37%、 これヨーロッパの中に結構大、まず第2四半期の一部のディールはですね、ここにずり込んで、だから第2四半期ヨーロッパの方が横ばいだったんですけど、今回はその分も入っておりまして、あとは、大型案件もですね、入っておりますので、まあ、これから第4四半期も同じ成長率は期待しないんですけれども、まあ、第3四半期ヨーロッパの方が結構強かった。で、残りこれ北米ですね。で、マイナス 10%。で、これはですね、もう一つのサイトでいますが、まあ、これはコンジューマーとエンタープライズですね。今回はエンタープライズの成長を改善しております。で、北米地域の話ですね。ここはですね、前の四半期に私申し上げたのは、この四半期で、四半期ごと QOQ は 20% の成長、あとは、前年に比較すると、まあ、大体横ばいになるんじゃないかなと思ってたんですけれども、最終的に、前の四半期に比べて伸びてます、10% ですけれども、予想を下回ってます。それで前年に比較するとマイナス 10% になっております。で、その要因はですね、もちろん一つは、ティッピングポイントの前年比較のこともございますけれども、SaaS の移行はですね、複数年今まで我々更新のパターンを見ると複数年の更新したお客さんまたその更新の時期来るまた複数年更新する最近それはですね減ってきて SaaS の場合は複数年更新自体が存在しないんで、まあ、その現象で、この複数年更新はですね結構減ってるんじゃないかなと思っております。ですからまあ、もちろんティッピングポイントのマイナスのこととあとはサスネコ、これは2つ大きな要因ではないかなと思っています。それから個人のビジネスですね、残念ながら減少続いております。で、これで第4四半期どうなるのか、まあ、ちょっとこのサスの以降はですね、会社も戦略的に推してますので、第4四半期当然のこと続きますので、まあ、プリギャップの方は前は私第4四半期になるというちょっとプラスになると思ってたんですけど、それはちょっとマイナス 5% 程度なるんじゃないかなと思ってます。まあ、それでも四半期ごと Q3 から見ると、まあ 15% ぐらい伸びるだろうと見ております。それから22年になると少なくともティッピングポイント の前年比較の問題が消えますので、ここはプラス成長を期待しております。まあ、繰り延べ収益ですね、これなぜ減っちゃったのは、もう為替の影響大きいですね、ファクターとしては。これは飛ばしてですね、コストの方ですね。ここはですね、この黄色い色の分、これは、人件費ですけれども、この前の四半期より減っているのは、もうこれは為替の影響ですね。それがなければ、これはちょっと多少上がっています。ですから、さっき申し上げましたように、もちろんそんな去年ほど、採用もそんなペースでついてないし、だから一部会社の中にも経費を抑えてますけれども、為替円高の要因でですね、これのちょっと経費減っているように見えます。ここは特にコメントすることはございません。キャッシュフローの方ですね、別に問題はございません。2桁の成長をついております。人ですね、135人、ちょっと多く見えますけれども、まあ、ちょっと採用がちょっと遅れてこの四半期に入ってきた、あとは新卒の採用とか入るから一時的に、こういうふうに増えていると思います。営業外の項目は特にコメントするものはございません。バランスシートもですね、特にコメントするものはございません。で、ハイライトとローライトですね、まあ、すでに申し上げたものでございますが、ハイライトの方は欧州とかですね、アジアの伸び率は中東ですね、伸び率は高いですね。あとはハイブリッドインフラストラクチャープロテクションの方は2桁の成長、に戻りました。で、営業利益の伸びですね。一方ですね、ローライトの方は北米ですね、マイナス成長、そういう中に、まあ、SaaS に移っていることもございますが、複数年の更新ですね、減っております。今度またですね、次の四半期の時はまたですね、北米地域の、もっと細かい情報を説明しながら、これどうなっているのか、で、2020年の見込みをもっとですね、その時点で説明したいと思います。 でここに書かれてないこれ終わった四半期の話ですけれども、あ、まあ、ちょっとあの先週からですね、あのマスコミに一部出ておりますが、もう一つのローライトとしては我々は、残念ながらですね、もう会社のサポートの元社員から、一部個人の情報ですね、お客さんの情報、外に流出していることがございまして、まあ、我々としては大変残念なことですけれども、まあ、それに対して、会社側はですね、一つはそのお客さんにちゃんと知らせして、だいたい件数で6万5000件ですね。だから我々のユーザーベースの中に個人のユーザーベースですね、1% 未満の状況で、あとは、英語側 のユーザーベースですから、企業向けあるいは日本のユーザーのことは全く影響は受けておりません。まあ、我々としてはあの GDPR 対応とかいろんなところですでに報告済みでですね、ユーザーにも連絡して、解決されていると思ってますけれども、まあ、引き続きですね、再発防止としては、まあ、いろんな会社の中にですね、さらに、もちろんすでにいろんなセキュリティ対策を持ってますけれども、それはさらに強化することもある、社員の教育ですね、に力を入れる必要ではないかなと思っております。あとはこれはあの1級までの累計の数字ですから、まあすでに四半期ごと説明したものですので、特にここはコメントすることないんですね。最後にこの予想なんですけども、まあ申し上げましたように、そもそもこれは110円のドル、125円のユーロで作ったものですけれども、107とかですね、120とかなると、ちょっとこの売上の方は下回る可能性はございます。下の方はですね、 6% の方は多分大丈夫だと思っております。まあ、私のは以上でございますが、あとはあの必要との形で説明したいと思います。ありがとうございました。